皆さんこんにちは。新刊ラジオ第512回5月26日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですが、皆さん日本に住んで幸せですか？はい、なんかよくわからない質問だったかもしれませんけども、あの新刊ラジオのユーザーさんの中にはですね、確かあの海外在住の方もいらっしゃいましたので、そういう方はですね、あの日本とあの今いる国を比べてどうでしょうか、住みやすいでしょうか、住みづらいでしょうか。実はですね、この日本はですね、生活水準が世界でもトップクラスなんですね。あの道路とかですね、電車路線なんかの交通インフラは整備されてますし、またですね、あの2007年11月に発行されたミシュランガイドの東京版で、東京はですね、世界で最も星付きレストランが多い都市となりました。まあ、個人的にはね、ちょっと日本はあの家が狭いかななんて思いますけども、まあ、逆に言えばね、それはあの国土が狭くて、またあの人口密度が高いからっていうことになるので、まあ国内移動が楽であるというふうにも言えますよね。というわけで、実は住みやすい国日本、しかしですね、そこには意外な落とし穴があるかもしれません。というわけで、そろそろ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアスキーメディアワークスより出ております海部道著、パラダイス鎖国、忘れ去られた大国日本という本です。タイトルがちょっとショッキングなんですけども、まあ、今時ね、パラダイス鎖国、鎖国ってなんじゃと思った方もいるかもしれません。また忘れ去られた大国ってね、あのすごい言われようなんですけども、まあ、気になるこのパラダイス鎖国というキーワードですが、それちょっと置いときまして、まずは著者の紹介をしましょう。著者の海部道さんは1987年からアメリカに住んでいる、ビジネスマン兼主婦の方です。ビジネスのキャリアとしては、通信携帯電話のキャリア事業を経験後、コンサルティング業を開始、現在は通信 IT 新技術に関する戦略提案提携斡旋を行っています。本人曰く経営トップなどではなくね、普通のサラリーマンなんだそうです。そしてプライベート、まあ、いわゆる主婦としては、まさに子育て中のお母さんでもあります。そんな海部さんの書いたこちらの本パラダイス鎖国はですね、コンサルタントらしく統計データと考察が豊富で、またあのアメリカに住んでいる一人の日本人として、文化のギャップを肌で感じてきた体験などが盛り込まれており、とても読みやすい本です。では早速気になるキーワード、書籍タイトルにもなっていますパラダイス鎖国、こちらを見ていきましょう。パラダイス鎖国とはどんなものか。海部さんの言うパラダイス鎖国とはですね、自国が住みやすくなりすぎて、外国のことに興味を持つ必要がなくなってしまった状態のことです。海部さんはですね、日々の仕事や生活の中で、日本人は海外への憧れを失ってしまったのではないか、日本の若者はアメリカは遅れているとか、日本が一番進んでいるという感覚を持ち始めているのではないかと感じることが多くなったといいます。そこでですね、そのことを自身のブログに書き込んだところ、多くの反響を呼び、それについて考察を重ねて、この本パラダイス鎖国の出版につながりました。ではこの日本におけるパラダイス鎖国、この実態とその原因は何なんでしょうか。著者である海部さんはまずはこのように考察しています。1987年からアメリカに住んでいる海部さんは、その当時、日本人は海外に憧れを持っていたと回顧しています。また海部さん自身ですね、海外留学が夢で、高校時代のアメリカ留学をはじめ、ヨーロッパやインドなどを学生旅行で回ったそうです。まさにですね、この時代、あの海外が憧れの時代だったんですね。アメリカやヨーロッパの製品を持っていることは一種のステータスであり、まあ、日本より水準の高い生活が欧米諸国にはあるとみんなが思っていた時代です。しかしながら、オープニングで僕が触れたようにですね、あの日本の生活水準が上がりました。まあ、アメリカに比べれば犯罪は少ないし、まあ、美味しい店も東京にはたくさんあります。まあ、衛生環境だってですね、日本は他の国に比べてとても綺麗なはずです。トイレのウォッシュレットの機能とかですね、あとマリリン・モンローが日本に来た時に言った言葉らしいんですけども、このあったかい便座が懐かしいわと、あの日本にですね、何回目か来た時にそういう風に言ったんだそうです。まあ、そのぐらいですね、日本はその衛生環境とか、またその住環境というものをですね、どんどん向上させてきたわけです。そして海部さんは言葉を重ねまして、もしかしたら今の若者はハワイに行くよりも九州の黒川温泉に行く方がいいのかも、なんてことも言っています。 まあ、そうしてですね、次第に新しい世代の若者たちは海外に目を向けなくなってしまったんではないでしょうか。さあ、ここまで聞いてみて皆さんいかがでしょうか。日本に住んでいる方は特にですね、海外に行きたいという気持ち今どのぐらい持ってるでしょうか。僕個人的にはですね、確かに海部さんの時代よりはね、この海外に行きたいという気持ち薄れてるなという気がします。僕も実は海外旅行行ったことないんですけれども、矢島は海外に行きたいかと言われてですね、まあそんなに行きたいわけではないと答えてしまうかもしれません。まあ仕事の都合でね、僕の仕事なんか日本語喋る職業ですから、あんま海外に行っても仕事がないですからね。で、皆さんの実感としてはいかがでしょうか。海外で仕事をしたい、海外で学びたい、また海外に旅行に行きたい、そんな気持ちはどのぐらい持ってるでしょうか。パラダイス鎖国の良いところ悪いところ。ではですね、このパラダイス鎖国という現象、一体何が悪いんでしょうか。そうなんですよね。人によっては別に自分の国が豊かになってるならいいじゃないなんて思いますよね。まあよその国のことなんか知らないよってね、まあ開き直ってもいいはずです。でもですね、まず一つ目、日本は本当に豊かなんでしょうか。格差社会と言われる賃金格差、ワーキングプアの問題は未だに残っています。ね、お金がないのに豊かということはないはずです。つまりですね、日本は住みやすいという感覚とお金がなくて苦しいという実感が同時に存在している奇妙な現象が起きているんですね。また二つ目、海外への興味を失ったということはですね、同時に海外への影響力も失っているのかもしれません。この本パラダイス鎖国の中で、海部さんはですね、コンサルタントらしく、まあ、豊富な統計データとそれに基づく考察を打ち出してるんですけども、そう、産業とか文化とかその他の分野において日本は海外から忘れ去られているんですね。このあたりの考察がこの本の肝となってきます。一つご紹介するとですね、海部さんがアメリカに渡った当時、日米貿易摩擦が起きてまして、ジャパンバッシングと言われる運動がアメリカで起きていました。まあこれは要するに日本を叩くという運動なんですけども、それがですね、一段落した後、次はですね、ジャパンパッシングと言われる現象が起きまして、これはですね、日本から流れてくる商品とか、まあ、交流とかをですね、基本的にはスルーする、パッシングしちゃうわけですね。で最近はですね、ジャパンナッシングと言われましてですね、もう日本という国がない、日本という国を忘れている、そんな状態になっているんだそうです。まあ、これを聞いて、日本に住んでいる日本人の皆さんはどう思うでしょうか。ちょっと悲しいですよね。というわけで、このパラダイス鎖国という現象、ちょっと深く知っておく必要があるんじゃないでしょうか。まとめますと、パラダイス鎖国という新しい言葉、そして興味深い考察、またアメリカ在住の日本人としての、日本の影響力や、日米の視点を交えた解釈が分かりやすい一冊です。気になった方ぜひお手に取ってみてください。パラダイス鎖国、忘れ去られた大国日本、海部道著、アスキーメディアワークスより定価760円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたパラダイス鎖国、いかがでしたでしょうか。実はですね、この現象はネット上、とりわけですね IT 系の論客の間で話題になっております。この本の帯にもですね、ウェブ進化論の著者として有名な梅田もちおさんや、経済学者の池田信夫さんがコメントを寄せています。インターネットでね、パラダイス鎖国と検索するとね、池田さんのブログが先に出てきたりして、ね、ちょっと面白いんですけれども、著者であるね、海部さんのブログもなかなか興味深い考察がたくさん載っていますので、ぜひぜひネットの方の情報も確認してみてください。発売よりね、2ヶ月ほど経ってしまいましたけど、まだまだホットな情報と言えるかもしれません。日本に住んでですね、あまり海外経験のない方こそこちらの本を読んでほしいなと思います。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。